Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第6回目お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。で、今回なんですけれども、ブログを書く上でですね、どのようにして集客、あと精読されるように記事をですね組み立てていけばいいのかということでですね、押さえておくべきポイントというのがちゃんとあるんですね。なのでそのポイント4つありますので、それらについてですね今日はお伝えしていきたいなと思います。で、8月入ったんですけれども、もう梅雨明けてからとにかく暑いですよね。もう今都内僕住んでるんですけども、もう37度とかね、やっぱ去年はもっと早い段階で連日40度超えとか、まあ、かなりの暑さだったわけなんですけども、まあ、去年ほどではないとはいえね、やっぱり異常なぐらい暑いですから、まあ、極力無理な外出を避けたりとか、あと外出されるときにはしっかりと水分補給をしたりとかですね、暑さ対策を取るとか、そういうことをしてですね、なんとかお互い乗り切れるようにですね、気をつけていけたらなと思っています。はい。まあ、夏休みにね、もう入っている方とかも、まあ、いたりするのかなってとこなんですけども、まあ、特にね、子供がいる方だと、うちもそうなんですけど、もう夏休み始まって、ずっとね、子供がうちにいて、で、子供の相手をしながらとかね、そういったところとかで結構大変な中ですね、まあ、頑張ってらっしゃる方もいるのではないかなと思うんですけれども、まあ、僕の場合は、まあ、子供の成長が間近で見守りながらですね、まあ、こうしてお仕事もできているってところを、まあ、非常に今幸せな仕事をさせていただいてるななんて思うわけなんですけれども、まあやっぱね、子供の体力すごいなって思いますね。まあ、ちっちゃい時とかだとね、もう一日中外出て虫捕り行ったりとか、なんか友達と遊び行ったりとかなんだかしてましたけども、いや、もうさすがにもう40近くなったからかわかんないですけども、やっぱ涼しいところがいいのかななんて思ったりとかして、まあ子供もね、やっぱ熱中症とか簡単にやっぱ体調崩しちゃうので、まだまだうちの場合ちっちゃいっていうのもあるんですけども、まあそういうのもあるのでね、まあなるべくお外出るときも涼しい時間帯にしたりとか、まあそういうのとかしてますけども、まあその辺のね、時間取りながらっていったところでも、やっぱりね、ブログの記事を更新するっていうその時間確保もすごく大変な方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱそれをする上でもね、いかにしてやっぱり書き上げた記事がですね、成果につながるのかというところ、まあなるべくでしたらそのまあ無駄を省きたいっていうところもあると思いますので、そのあたりをですね今日は、お伝えしていきたいなというところで、本題にですね移っていきたいなと思います。はい。で、まあブログといえば、まあ、前回のお話でね、いろんな発信の方法あるんですよってことをお伝えしてきたんですけども、とはいえですね、まあ基本はやっぱり文章になってくるわけなんですね。ただまあブログだからといってですね、何でもかんでも書けばいいというわけでもないですし、あとは例えばすごくね、見込み客の方とか、リピーターの方とかにとってですね、有益な情報として発信していることでも、ただこちら側の方のですね、伝えたいことを単にですね、一方的に伝えるっていう書き方をしても読んでくれないわけなんですよ。で、それは、なぜかというと、実際のですね、我々が記事を読むとき、その時のことをですね、ちょっと思い返していただくと分かりやすいのかなと思うんですけれども、読む順番というのがあるわけなんですね。まあ、簡単に言うと、最初に今検索をして、で検索して発見をして、で発見をしたところから読むかどうかを決めて、で読んで、でその後に行動を何かしら起こすわけですよね。例えばそのままページを閉じる。もそうですし、あとは他のページも読んでみるですとか、あとはお問い合わせをしてみるですとか、あとはメルマガ登録をしてみるとか、実際にサービスに申し込むとか、そういった行動というのを最終的に起こして、で、終わるという流れになるわけなんですね。ですので、文章、ブログの記事を書くときには、 その行動の順番、それをしっかりとですね、こちらで把握をした上でポイントというのを押さえてあげる必要があるということなんですね。まあ、言い方を変えると、このポイントというのをしっかり押さえることができれば、精読してくださった読者の方から何かしら行動を起こしてもらえる、こちらの望んだ行動を起こしてもらえる可能性を高めることができるということになります。はい。で、その押さえるべきポイントというのが4つあります。まあ、SEO とか、そういったところとかも気にされると思うんですけども、まあ、そういったですね、 SEO という観点から見た時にもですね、非常に有効なポイントになりますので、ぜひですね、この音声聞いていただいた後に、自分のブログの記事というのは果たしてそのポイントを抑えられているのかどうかというところですね、ここをチェックしていただきたいなと思います。はい。というわけでですね、まずポイント一つ目、押さえるべきポイントですね、一つ目なんですけれども、タイトル、これがまず一つ目になります。で、タイトルってやっぱりつけるのすごくね、悩まれたりとかすると思うんですけれども、すごくわかりやすい考え方をお伝えしますね。タイトルというのは、その検索をしているユーザーが自分が探している情報がそこにあり、なおかつ問題解決ができるかどうか、これが分かるタイトルであるかどうか、これが重要なポイントになります。逆に言うと、そこのポイントというのを抑えることができれば、必然的に実際とキーワード対策というところもできたりします。ですので、タイトルでは繰り返しになるんですけども、まず誰を対象としているのか、で、その上で何をしたいと思っている人なのか、で、読み終わるとどうなるのかということが分かるようにしてください。例えばなんですけれども、ブログで集客をするための記事の書き方手順というタイトルにした場合、あ、この記事を読めばブログで集客をしたいと思っている自分がどういう記事を書けばいいのかということが分かるなということがですね、もうタイトルだけで分かりますよね。なんですけども、よくあるのが、上手な記事の書き方だけとか、ブログの書き方みたいな感じでですね、ものすごく断片的な言葉でタイトルを作ってしまうっていうケースがあります。そうすると、具体的にそれが一体何に役の立つのかというところまでがさっぱりわからなくなってしまうというところからですね、クリックして見てみようと思ってもらえるきっかけがなくなってしまうんですね。ですので、まずはタイトル。タイトルではどんな人に対してなのか、で、何に悩んでいるのか、そして読むことによってどうなるのかということ、この3つが伝わるタイトルにするようにしてください。で、タイトルの文字数なんですけども、まあ、大体目安としては32文字くらい、大体これぐらいの文字数がいいです。で、今ですね、検索エンジンのシステム上ですね、スマートフォンからの検索結果とパソコンからの検索結果での表示のされ方というのが違ってるっていうのは事実あります。なんですけれども、まずはですね、そういう細かいところを気にするというよりはですね、端的にまず決まった文字数で要点、読むことでどうなるのか、どういう人に向けているのかっていうことが分かるように、まずはまとめるように工夫をしてみてください。実はタイトルちょっと変えるだけでですね、実際に検索の順位変わるというですね、実例もあったりしますので、それだけタイトルは重要なんだということを覚えておいていただきたいなと思います。ただ、まあ当たり前なんですけれども、タイトルと記事の中身ですね、そこが全く違うものをつけてしまっては意味がないので、要はこの記事っていうのはそのタイトルの通りなんですよということで、本文とタイトル、これは必ず紐づくようにしてください。逆に言うと、全然関連性のない言葉を入れて強引にそこからキーワードでアクセス集めようとしても、それはできませんので注意をしてください。これがまず一つ目になります。そして二つ目ですね。二つ目はリード文です。リード文というのは、ページをクリックして開いた時にですね、タイトルがあってアイキャッチがあって、その次に出てくる、要は冒頭の文章のことを指します。で、このリード文、なぜ重要なのかというと、開いた読者がですね、精読するかどうか、 これを決める判断基準になっていることが非常に多いからです。ですのでリード文というところを逆に飛ばしてしまうとですね、パッといきなり開いたもののですね、いきなり文章がダッと始まっても、これって実際に自分が本当に知りたかったことなのどうなのっていうところがですね、判断しにくくなってしまうというところで、まあ今インターネット調べれば何でも出てきますよね。で、見方を変えると何か知りたいと思った情報ってすぐ出てくるんですよ。なんですけれども、このリード文をここ飛ばしてしまうということは、面倒くささというのを増やしてしまうということになるので、今面倒なことってすごく敬遠されちゃうんですね。なのでそうならないように、まず開いてくれた人に対して、この記事ではどんな人がどんなことで悩んでいる、そんな人に対してその解決方法をお伝えしますと。で、この記事を読み終わることであなたはどうなりますよというですね、ちゃんと精読をする理由を述べてあげるようにしてください。それをすることでですね、あ、そうなんだ、ページ開いて、どうしようかちょっと考えたんだけど、ここで書いてる通りであれば自分の知りたかった情報がちゃんと得られるし、結果的に自分が解決したかった悩みも解決できるから、じゃあ読もうかなということでですね、初めてそこから読み進めようという行動につながるというわけになります。はい。だとここリード文がすごく大切な理由、もう一つありまして、検索エンジンからのアクセスを狙うときですね、まあ、SEO 対策というのが必要になってくるわけなんですけども、その際に検索結果でですね、タイトルと一緒にその記事の概要、これディスクリプションって言うんですけども、その記事の概要が出てきますよね。で、そこって一体どこから抜粋されてるかっていうと、実を言うと記事のこのリード文、特には書き始めのですね、最初の120文字。ここか、もしくは、その記事個別でですね、例えばワードプレスとかですと、ディスクリプション設定というのができるんですけども、そちらで入力したですね、そのディスクリプション情報、このどちらかをほとんどの場合において、この Google の検索結果では掲載されるようになってます。中には本文の中から勝手に Google が抽出して、そこを掲載してくれるという場合もあるんですけども、僕の方でですね、何百記事かこれ調べてみたんですね、実際に。そのところですね、大体傾向としては、リード文から、もしくはディスクリプションから、ここから抜粋される確率っていうのが大体半々くらいの確率になりますので、そういう意味でもですね、ここのリード文というのは非常に重要な部分になりますので、しっかりとですね、要点というのを抑えるようにしてください。で、リード文では繰り返しになるんですけれども、どんな人がどんなことで悩んでいるものに対してどういう解決方法というのをそこで述べているのか、どういう情報をそこで述べているのか、で、その上で精読するとどうなりますよということですね、ちゃんとそこまで伝えてあげるようにしてあげてください。これが2つ目です。そして3つ目ですね。3つ目は見出しです。見出しというのは、基本的にですね、まずちょっと HTML タグというですね、その読み込む時の、コードのお話をちょっとするとですね、H2 というタグですね、これを使った見出し、これがブログの記事を構成する際のメインの見出しの、コードになります。 H2 見出しですね。これワードプレス使っている方であれば、投稿画面で見出し2というのがありますが、それに当たります。で、なぜここが重要なのかというと、理由が2つあってですね、まず1つ目は、実際にじゃあ精読をしようと思った読者がどうするかってなると、そこからじっくり読み進めるか、もしくはですね、実際にこれ経験があると思うんですけども、一回全体のページ全体をですね、スクロールするんですね。ダーッとスクロールするんですよ。で、どんなこと書いてあるかなっていうところをですね、ちょっとかいつまんで知ろうとするんですね。なるべく効率よく情報を収集しようとしてますから、皆さん今。なので、結構ね、スクロールして情報を見るんですね。で、そうなった時に目立つのが見出しなんですね。なので、見出し。ここで、ここを見ることによってですね、あ、リード文で書いてあったこと、本当にこういうふうに書いてるなと。よし、じゃあちょっと興味あるところから読んでみようかなというところでですね、自分が必要なところだけそれで読み進めることができるようになります。 で、それをした上でですね、あ、ちょっと前後の情報も欲しいなっていうことで、最終的に全体を読んでくれたり、そういうふうなですね、行動につながるんですね。そういう意味でも、この見出しというのが非常に重要になってきます。これがまず一つ目の理由ですね。で、二つ目の理由が、先ほどもお話をした、SEO というところですね。その観点から見ても、やっぱりこの見出しでどんなこと書いてるのか、要はタイトル、あとはディスクリプションとして情報を取るリード文、あとはこの見出し、この3つの情報というのは、やはり Google とかがですね、よく見てるところなんですね。要はそこを見ただけで、本当にこのキーワードで知りたいと思ってる人が求めてる情報載ってるのっていうことをですね、これ見てるんですね。そういうこともありますので、この見出し、ここにはどういったことを書けばいいかというとですね、要点を書いてあげてください。例えば今回のお話で言うと、ブログが精読される、集客できるようになるために押さえるべき4つのポイントということでお話をしていますが、その場合はその4つのポイントをそれぞれ見出しにしてあげるということですね。そうすると、押さえるポイントがあるんですよ。あ、なんだろうってところでタイトルで気になってクリックをして、で、そこからリード文読んで、あ、そうなんだ。これを読むことによって、自分が押さえるべきポイントがわかるから、最終的に集客できるようになったりとか、お問い合わせもらえるようになったりとか、あとは精読されるようになる可能性が高まるんだな。じゃあ、それってなんだろうなっていうことで、読む判断をそこで下しますよね。さあその後にダッと全体を見ようとした時にどこを押さえるべきですっていうことがそれぞれ書いてますので、あ、なるほど、この4つかと。じゃあその4つちょっとそれぞれ詳しく知りたいなということで精読ちゃんとその後してもらえるというふうになります。はい、そういったところからもですね、見出しというのは非常に重要になってきます。で、ワードプレスの場合はですね、ここの見出しを作ると勝手にですね、目次にしてくれるプラグインがあるんですね。で、個人的にはそのプラグインを使うことをお勧めしてるんですけれども、それを使うことによってですね、リード文の後に目次が自動で表示されるので、本文を読み進めるかどうかっていうのをなるべく少ない行動数でですね、決めることができるようになりますので、読者にとってメリットがすごく増えるんですね。で、そこのプラグインについては、記事の方でもですね、ご紹介しますので、ぜひそれですね、ちょっと使ってみていただきたいなと思います。これが3つ目のポイントですね。で、最後4つ目ですね。4つ目は何かというと、まとめ、締めの文章になります。結構ですね、ここ、もったいない書き方してる方、実を言うとすごく多いんですけども、精読してくれた後にこそチャンスがあるんですね。なんですけども、例えば何かの解説方法とか、まとめた記事とか書いたとしたら、それただ書いて終わっちゃってるって。で、そうするとどうなるかっていうと、読み終わったって、あ、そっか、よかったよかった。じゃあおしまいってね、ポチって締めないと終わっちゃうんですね。そうするとすごくもったいないというのがあるので、ちょっとここのコツについて最後お話ししたいと思います。で、まずまとめなんですけども、何を書けばいいかっていうと、僕はですね、よくお土産を最後渡してあげてくださいって言ってます。で、お土産って何かっていうと、要は本文割と飛ばして読んでもですね、最終的にまとめの部分読めば、必要なところを全部分かって、で、要はここの部分だけ、最後覚えて帰ってくださいね、この情報だけ持って帰ってくださいねということでですね、最後の最後で改めてギュッと情報をまとめて読者の方に渡してあげるんですね。で、そうすることによってちょっと分かりにくかった部分があったとしても、読者は最終的にですね、あ、そういうことかということでですね、喜んでくれます。で、喜んでくれるとその先のですね、提案というのもしやすくなるというところですね。なので、まとめではここまででお話ししたことをまとめるとこういうことになるんですよっていうことを端的に、例えばリスト表示とかをしてあげて、最後簡潔にまとめてあげて、これだけ持って帰ってくださいねというお土産を最後渡すようにしてください。で、その後ですね、じゃあ実際にお問い合わせが欲しいとか、メルマガ登録が欲しいとか、いろんな何かしら最後精読してくださった読者に対してですね、行動を起こしてほしいわけですね。まあもちろんそこでね、あ、じゃあもういいやっていうことで閉じてしまうってケースもあるんですけども、必ずしもそうではなくって、他に何かしたいことがあったりとかするんですよね。例えば 今回のお話でいうと、最終的にブログで集客ができるようになりたいという方が対象のお話になりますので、それであればじゃあ他にこういったまとめ記事、例えば文章の書き方というのが分かったら、その後にじゃあどうやって画像っていうのを効果的に使ったらいいのか、そこについて合わせて記事こちらも読んでくださいねっていうので提案を例えばしてみるとか、そういったこととかもすごく有効なんですけれども、ぜひですね、最後に締めの言葉をですね、これから入れるようにしていただきたいなと思います。で、今お話ししたようにですね、関連記事というものを紹介するっていうのもそうなんですけれども、あとは読んでる方に対して、ここまでこのことについて読んでいるということは、きっとあなたこういうことについて困ってませんかとか、こういうことをしたいと思ってませんかと、それであれば私はこの専門家なのであなたからのご相談受けたまわりますよとか、それについてまとめた何か、e-book とか電子書籍 PDF とかですね、まあ、そういったものを無料でプレゼントしているので、ぜひダウンロードしていってくださいとか、その方法について、メルマガで配信しているので、ぜひ購読も無料なので登録していってくださいねとか、そういったですね、言葉で最終的にですね、行動を何かしら提案してあげてください、こちらから。で、それをしないとですね、例えばその CTA といってブログの記事の最後にですね、何かしらバナーを置くとかすることによって集客力を上げるっていう方法あるんですが、それだけだとですね、もう今情報がすごく溢れてしまってますし、似たような構成になっちゃってますので、やっぱね、なかなか行動を起こしてもらえないんですね。なので最終的に読んでくれた方に対して語りかけてください。読んでくれてありがとうございました、もしかしてあなたこういうことで困ってませんか、こういうふうになりたいと思ってませんか、それだったらそんなあなたにぴったりのものこちらでご用意してますので、ぜひこちらの方でご相談くださいとか、そういうようなことでですね、具体的な行動をその後に促してあげないと、読者の方っていうのは基本的にもうそのまま離脱してしまいます。なのでそうならないためにですね、一言加えるようにしてみてください。これが4つ目のポイント、まとめ締めの文章というところになります。で、実際ですね、僕のブログでもあるんですけれども、ある一言加えてるだけでですね、定期的にお申し込みがある記事とかっていうのが実はあったりします。で、それも本当に簡単な一言加えてるだけなんですけども、実際にお問い合わせくださる方はですね、この記事のここの部分見たので、問い合わせてみましたと。実際にこれって、どのぐらいでこれやっていただけるんですかっていうようなことでですね、定期的にご相談いただいてるんですけども、そのぐらいですね、この締めの文章での一言の提案というのはですね、効果がありますので、もうこれ聞いてる方にしかここちょっとお話ししないんですけれども、ぜひですね、ここやってみていただきたいなと思います。はい、ということで、今回のお話をまとめると、ブログで集客をしたい、で、ちゃんとそのために精読してほしいという方が押さえるべきポイントは4つあるというお話ですね。で、その4つが何かっていうと、タイトル、リード文、そして見出し、で、最後にまとめ締めの文章、この4つですね。ここを押さえることがまずで、ここの4つをまずは押さえるようにしてください。で、この4つですね、できるようになると必然的にその中の文章というのも書きやすくなってきますので、まずはですね、この4つだけでいいです。他の部分というのももちろん気になってくるところはあると思うんですけども、まずは大切なところからですね、見直して見るようにしていただければなと思います。はい、ということで今回のお話は以上となるんですけれども、アップレディオの方ではあなたからのご質問ご相談を募集しています。もしですね、今回の放送を聞いてとかでも全然構いませんので、ブログに関して何かお悩みございましたら、お気兼ねなくですね、ページ内にあるフォームからご相談投稿していただければなと思います。はい、ということでですね、今回のお話は以上とさせていただきたいなと思います。今回もですね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。